さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子でお届けしてまいります。今日もよろしくお願いいたします。さて先週お届けいたしました内容は、アルプス処理された汚染水が海洋放出されたということで、このことについて、かなりですね多くのメディアで取り上げられたんですが、その内容が、一方的というか、放出されたということだけにこうクローズアップされたような形で、根源的なその問題のところが抑えられてなかったかもということで、原子力市民委員会の事務局細川光明さんにご登場いただいてお話を伺いました。そのあたりからですね今日もまた、引き続きインタビューしてまいりたいと思います。さてお話を伺いますのは原子力市民委員会事務局の細川光明さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、細川です。こちらこそよろしくお願いします。
はい、先ほどちらっと言ったんですが、先週、処理された汚染水が海洋放出されたと。でそれが、私にとっては、いきなりという感じがしたので、ぜひこのあたり細川さんにお話を伺いたいというふうに、思いまして、緊急だったんですが、ご出演を依頼いたしました。で先週のお話は大変根源的なところをご指摘いただいたという気がしたんですけれども、つまりはこの、汚染された水というのは今細川さんまだまだ増え続けているということなんですよね。
そうですね、毎日増えてます。はい、
これがその増え続けているというのは、デブリを冷やすために水をかけ続けているということプラスして、地下に流れている水、これを止めることができずに、どうしても、溜まってしまっているという、この現状で認識は正しかったでしょうか。
はい、そうですね。冷却のための水だけだったらそれを循環して使えばいいのでそんなに増えないわけですけれども、
はい、
人間がコントロールできない地下水や、若干雨水の雨漏れもしてますから、あそこの建物がね、が加わってしまうので、汚染水の量が増えてしまうという、そういう問題があります。だからこれをなんとかしないことには、流しても流してもキリがないということになるわけですね。
そうですよね。私もそれが気になったんですね。政府は、目処がついているのかついてないのか東京電力もですねわからないんですが、いつまで流し続けるとかっていうこともまだはっきりは言ってないんですよね。
いや本当にわかんないんでしょうね。それは正直なところわかんないんだと思います。はい、
なのでその根源的なその原因をまずはその何とかしないと放出は止められないわけで、ということはこの処理水を地下水が流れているのを止めるっていうそのことを同時にやっていかないといけないのに、そこのところがあんまりこう表に出てこなくて、やってるんですよね。確かにやってることはやってるんですよね。
事故の直後はね1日400トンぐらい流入してましたから、地下水が今多分100トンぐらいですから、だいぶ抑制はできてるんですけれども、でもなかなかそこからが減っていかないという、1日100トンって結構大変な量ですよね。
そうですよね。はい、その根本的な原因を解決していかないといけないんだっていうのを先週指摘していただきました。でそんなふうなことをしていると、今また農水大臣が、汚染水みたいなことを言ってしまって、すごくメディアでも取り上げているということになっているんですが、この文言については原子力市民委員会ではどういうふうな使い方をされているんでしょうか。
政府としてはですね、その汚染水をそのまま流すんじゃなくて、アルプス処理をしたアルプスという浄化装置にかけて、十分薄めたというか、その濃度を下げてから放出するので、汚染水をそのまま流すわけではないから処理水と言ってくれということで言って、それは言ってる意味はわかるんですけれども、はい、で政府の 言葉遣いとしてはそれで統一しようということなので、まあ、内閣のメンバーがですね、それから外れたっていうのは、まあ、単問題は問題なんでしょうけども、まあ、一つ、まあ、政府が気にしてるのは、韓国や中国がですね、汚染水という言い方、まあ、韓国の場合は、比較的日本のやり方に、政権はですね、理解を示してるけど、でも、まあ、言葉遣いとしては、汚染水と言ってると。で、なんかちょっと、韓国政府は、言い方を変えるということで今検討してるらしくて、日本語に直訳すると、そのこれまでは汚染水と言っていたのを、韓国政府でですね、汚染処理水と。原子力市民会は処理汚染水と言ってるんですけども、韓国政府はこれから汚染処理水というふうに、言うというふうなことを検討してるそうです。で、中国政府はですね、核汚染水というふうに、まあ、もっときつい言い方をしているわけですね。まあ、これを、対して日本政府は、それはそういう言い方は非科学的だということで反論しているわけです。ただね、これちょっと皆さん、海外のメディア、ご覧になる習慣のある方はですね、ぜひ、他の国のものも見てほしいんですけれども、ニュースとかですね、テレビとかですね、みんな汚染水って言ってますよね。例えば、BBC とかね、ニューヨークタイムズとか、オーストラリアの、国営放送とかですね、どこも汚染水とか放射性の排水とかですね、そういう言い方をしてて、まあ、そういうところにはじゃあ文句つけないでですね、うん、まあ、韓国と中国にだけ、文句をつけるっていうのはいかがなものかなっていうふうに、私なんかは思ってます。
なるほど。もうその意味合い的には、アルプス処理をした汚染水っていうようなことなんですよね。
そういう意味なんですね。ただ、うん、トリチウムは減ってるわけではないので、そのまま流してしまってるので、トリチウムが含まれてるということ意味では、やはり汚染水というカテゴリーに、まあ、少なくとも放射能を帯びた排水であるということは、あ、はい、まあ、否定できないわけですね。ただそういうやはり言い方をしたくないので、処理水というですね、処理水で別にあれ別に専門用語でも何でもないですから、うん、そういう言い方を編み出したということなんだろうと思います。
私たちにしてみればそのあたりもですね、どういう意味合いを持った言葉なのかっていうのをしっかり受け止めておかないと、なんか気がついた時にはうやむやになっている、そういうなんかこうちょっと意味をはぐらかされたような使い方に慣れてしまってはいけないなという気がいたしました。
で、そうですね、
はい、
現場の写真なんかご覧になるとですね、タンクは山のように並んでるという、タンクはね、1000基並んでるという、状況ですけれども、じゃあ、中、あれ一応アルプスを通した処理水になってるはずの水なんですけど、あのうち処理水に本当になって基準をクリアしてるのは3割ぐらいなんですよね。大半はまだ処理に成功していないので、一辺アルプスを通したんだけれども、基準以下に収まっていないという、ものが7割ぐらいありますから、うん、まあ、でだから処理水にして流しますというけど、本当に処理できるのかという問題もちょっと残ってるんですよね。
そう簡単なものではないということですよね。つまりはね、
これまでやってみないと分からないというところはあると思うんですけれども、
はいはい。で、前回もですね、ちらっと私の方からご質問したんですけれど、このまあ、突然放出したというよりは、まあ、放出するということは言ってたんだけれども、その言い方として関係者ときちんと合意してからしますっていう言い方をしてたにもかかわらず放出してしまったっていうところが、やっぱりこれ問題なんじゃないかっていうふうに考えたんですが、原子力市民委員会としてこのあたりはどんなふうに、まあ、指摘ももちろんされてるんですが。
そうですね、実はこの問題に関して原子力市民委員会は実は2013年から繰り返しですね、つまり汚染水が溜まっていくという状況はもうその時点ではっきりしてましたから、繰り返しいろんな見解を出したり声明を出したり分析をしてきたんですけれども、はい、政府が、まあ、ともかく前の菅総理の時に、流すぞということを決定してから2年間経ってる、もうすでに2年間経ってるんですね、ですからその間にですね、いろんなプロセスを踏む ことはできたはずなんですけれども、まあ、ちゃんとしたプロセスが踏めていないというところが大きな問題ですね。それは、漁業関係者との、まあ、一旦は約束をしたですね、漁業関係者と、もうちょっと、ちゃんと話ができなかったのかっていうこともありますし、
はい。
中国政府ともうちょっとちゃんと話ができなかったっていうことかっていうのもありますし、やはり、そこで、なんていうかな、ことを進める、まあ、政府の好きな言葉で言えば、丁寧なプロセスを踏んでいくということが結局できなくて、今日に至ったということじゃないかなと思います。
これもう少し国民を挙げてのというか、まあ、日本だけでなく、全ての関係者含めてですね、もっときちんと話し合っていくっていうこと、今からでもやれますよね。
やれるっていうか、やらないとダメでし
や
ょう
らない
ね。
とダメですよね。
つまり、先週も言いましたように、こう、一回流しておしまいっていうわけじゃなくて、何十年も続いていくっていうことです。で、今流し始めたのは、まあ、用心のために薄いやつから流してますから、例えば、今ね、海をモニタリングしても、あるいは魚をモニタリングしても、何もそんな異常な数値が出るはずがないですよね。これ、今、流してる一番薄いやつで出たら大変なことですからね。だから、本当に問題なのは、あと何年かしてから流し始める、もう少し、濃いやつといいますか、数字がもうちょっと高いものを流し始める、ふうに進んでいくわけですから、やはりそれよりも前に、十分、話し合いをする必要はあると思います。で、結局、漁業者の方がですね、まあ、アルプスの処理でだいぶ、取れるということであったり、それから流す前に希釈するとかですね、そういったやり方については、漁業者は、まあ、散々説明を受けて、そういうやり方自体は理解しているというふうに組合の方もおっしゃってるんですけども、それともなぜ賛成できないかというのはですね、やはり事故の直後に大量のものが海に流れてしまって、それで結局全く漁ができない状態に追い込まれて、で、それで、10年以上かけて、様々な、工夫や努力をして、こう、ようやっとこれから漁が再開、本格的に再開できるかなっていうタイミングでまた、追加で流すという話なので、そこでは納得がいかないし、まあ納得がいかないだけじゃなくて、やはり本当に、漁業を続けていけないんじゃないかっていう危機感を持っているということだと思いますね。で、そういうところへの、寄り添った話し合いや相談、あるいは、やり取りというものがですね、やっぱり欠けていたんじゃないかなというふうに思います。
本当にその通りですね。不安を拭いきれないまま、さらに不安を重ねられるっていうような、もう本当に精神的にどんなに苦痛であろうかというふうなことが想像できるんですけれども、またですね、次週、できればお話伺いたいなというふうに思っておりますので、
はい、
はい、
お待ちし
よろ
ており
し
ました。
く
よろ
お
し
願
くお願
いい
い
た
し
し
ま
ます。
す。
はい、原子力市民委員会事務局の細川孝明さんに今週もお話伺いました。環境市民のエコまちライフ、今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。